今回はですね、これまで30数回低周波波率通電の、基礎という形でお話をさせていただいてきました。まあ、少しずつダブってるようなところもあったかと思うんですけども、まあ、筋パルスのそれぞれから始めまして、神経パルスとか、皮下パルス、椎間関節パルス、あるいは、反応点パルスとして周波数の、まあ、使い分けというか、まあ、周波数による、体の反応の違いみたいなところをお話ししてきました。で、今回と、それから次回ですね、これまでお話しさせていただきました、その内容について、まあ、まとめといいますか、もう一度、押さえておいていただきたいような部分について、お話をさせていただこうと思います。で、この三十数回の中で最初、筋肉パルスから入りました。で、まあ、低周波の波率通電というのは、未だにこう、鍼灸の治療の中に、それほど浸透しているものではないと思います。まあ、我々は日常的に、こう、臨床の場では使うようにしてますし、それから、まあ、このような機会を与えていただいて、読者の方にお話しすることもありますので、まあ、自分たちの中では、よく使われているという認識があるんですけれども、まあ、一般的にはまだ、それほど浸透はしていないかなと思います。で、なかなか、一般のところ、一般のところというか、我々のようなこだわりを持ちすぎているというか、低周波の通電でというの、人以外のところになかなか浸透しきれないというのは、学校などにおいても、なかなか指導する立場にある方たち、先生方ですね。まあ、その方たちの中にもまだこう、納得のいくようなですね、そういうふうな、こう、まあ、理論背景とか、技術的な部分とかっていうのが十分に伝えきれていない部分があるのではないかなと思います。で、中にはまだ低周波の波通電っていうのは、まあ、イメージとして強いものとか激しいものとかですね、そういう、こう、イメージがあるかと思うんですね。ですけども、もう、針の歴史が、例えば日本に平安時代に来てですね、それからもうずっと長いこと伝わってますけども、低周波の波通電も、もう始まったっていうか、まあ、細かく実際にやり出してからは、まあ、数十年は経っているはずなんですね。で、その中で有効である、無効であるというふうなものも、はっきりしてきてますので、まあ、治療のバリエーションの中の一つと考えていただいて、臨床の場で使っていただきたいと思っています。どうしても治療の中で自分が身につけているものというのは、得意なものに限られがちになってきますけども、なるべく、こう、まあ、いろんなことができる方が、おそらく、治療者としての、こう、まあ、力量というかですね、患者さんに対して何かをしてあげる、治療をしてあげる、治療する責任を持つという人にとっては、広くいろんな、こう、技術を持っていることっていうのが非常に大事だと思います。で、まあ、ちょっとこんなことを言いましたけども、まとめとしてですね、まず筋肉パルス、なんですけれども、まあ、基礎編のところで筋肉を触るとか、この筋肉はこういうふうに走行していますっていう話をして、で、そこへ針を刺します。で、その時の、まあ、留意事項等についてはお話できたんですけども、できれば、陥ってしまわないでいてほしいことがありまして、筋肉があって、そこに針を刺して、プラスとマイナスの電極をつないで電気を流せば、それで OK という、その形だけのものではないということなんですね。確かに、学習していく過程で、筋肉の存在がまあわかる。これはもう解剖の方を見ればわかります。 で、解剖の本でもいろんな種類のものがあります。まあ、図譜、視力のある方であれば図譜のものを見ることもできます。あるいは、文章で表現してあるものでも、それをこうイメージ、自分の頭の中イメージ化して理解することはできます。そうすると、まあ、これはもう、針通電ということに関する基礎的な知識になりますよね。で、その次、じゃあその筋肉何かが分かったら、もうそこへ針を刺して電気流せばいいという、こういうまあ単純な発想になるんです。まあ結果的には見た目にもそれでいいかと思うんですけども、その筋肉の場所が分かった針を打ってそれ電気流せばいいのだっていうふうに思ってしまうと、おそらくその実際の臨床の場では役に立たないんですね。その十分に表現しきれていなかったかと思うんですけども、その筋肉を動かしさえすれば効果が出るっていう場合も当然あるんです。その筋内の循環さえ変われば良いっていうのがあるんですが、そのそれ以外の何かこう感覚的な臭素、その痛み、こわばり、なんか突っ張り感、重だるさとか、そういったものをこう合わせて持っている方の場合っていうのは、普通診をするときにはどうするかっていうと、できるだけその響きを作って、その響きも全く臭素と関係のない響きを作るということではなくて、何か、その患者さんの訴えている臭素と重なり合うような、まあ、例えば、その針を打っていても、手技療法していても、そこそこっていう、その受けている側の立ち目に立ってみると、そこそこ、そこ、いいところをつつかれてるっていう感覚っていうのは非常に大事だと思うんですね。で、そうしますと、まあ、ただ単に肉に針をして電気を流すというだけではなくて、そのそこそこっていう場所をですね、うまく見つけ出して、そこに侵入をするということも、大事な作業になってきます。で、しつこいようなんですけれども、その単に筋肉に打てればっていうふうに、なことではないということなんですね。で、まあ、簡単にこう見切られてしまうと、例えばその筋肉について書いてある解剖の本、図譜集ですね。非常によくわかりやすく書いてある本があります。で、そこへ持ってきて、そこに対して針を打つという言葉を付け加えて、で、電気を流します。で、こういう言葉を使って、その何かマニュアル的なものを作るということも可能なんですけれども、それだけだと本当に形だけのものなんですね。ですので、なかなか、針施術の実技そのものっていうのを言葉にするのは難しいですね。まあ、普通心よりも低周波針通電は結果として見た目で目的とした筋肉が収縮をしていますというふうなことがはっきり、出てきますので、できてるできてないっていうのの判別はつくんですね。で、そこまではもう本当に基本的な練習です。まずできるかできないかということだけですね。で、できたっていうふうなことの後につながるのは、その患者さんごとによって微妙にその侵入の位置とか深さとかっていうのは変えていかなきゃいけないということですね。もうケースバイケースということになっていくかと思います。で、その筋肉パルスの中でやはり重要になってくる部分、ですね。これはまず最低限のところからいきますと、まず解剖学的なその知識があることです。その解剖学的な知識の中でも、まずは、起死、停止、作用ですね。そういったものが必要になってきます。起死、停止、作用。で、神経支配ですね。で、これはもうその筋肉についての単一の情報でしかありません。で、それとその次にですね、その一個一個の筋肉の起死停止作用というのが分かったときに、次にその局所解剖ということで、目的あるまあ A という筋肉があった場合には、その筋肉の周辺に何があるのか、どんな筋肉があるのか、で、周辺っていうのは隣に並んでいるもの、その深い部分、深層には何があるか、あるいは深層には何があるのかですね。その周辺を囲っているものがどんなものがあるかということの知識が次の段階で必要になります。で、そしてもう一つ解剖的なものの最後としては、できればその機能解剖的な部分ですね。 その筋肉の単純な作用ではなくて、関節の角度によって一番こう働きやすい状況とかがあるわけですね。で、そういったものについても、まあ知識で持っていると発展性があります。で、そこまでは、まあ最低限解剖学。で、その次にですね、触るということです。で、学習の段階としましては、まあ、最初から完璧にできるわけではないというもう前提に立っていただいて結構なんですけども、まずこの辺にあるんでしょうっていうことで触ってみて、で、とりあえず、まあ適当に針をしてみて、で、とりあえず電気を流してみる。で、その時に何が動いているかということを、よく観察することなんですね。まあ、痛いかもしれませんけども、自分でやってるんなら自分で我慢をして少しよく触ってみるとかですね。まあ、ある程度リスクはしょうがないといけないと思うんですけども、それでもし目的としたものが動いているかどうか、これも確認する方法なども大事ですね。起死停止のところ、骨の指標があればその骨の部分が動いているかどうかですね。で、あるいは隣のものと間違っていないだろうかですね。そういうふうなことをまあ考えて、まず動いたかどうかですね。で、その次に行為としては、これは目的した筋肉が動いているっていうふうなことがはっきりした場合にですね、今動いている筋肉の周辺をよくこう触って覚えておくことなんですね。動いた良かったではなくて、動いている筋肉と隣のものとの境目をよく触っておく。で、それで電気を止めて針を抜いた後も、同じような部分を触って何か自分なりの指標になるものがあるかどうかですね。ここには筋 A という筋肉と B という筋肉の境目にはこういう溝がある。これが特徴である。ですね。まあ、それはご自分の中でこう、ご自分なりの情報として残していただければいいと思うんですけども、そうやってまず解剖学で、こう文字として頭に記憶しといたものを、今度はその動きのある立体的なものとしてもう一回再度、頭の中に学習をする。ですね。で、ここまででまあその基礎的な部分っていうのは一応終了になるんですね。まあとりあえず動かしてみて、で、合ってれば、その文字的な学習したものと実際のその立体的なものとを合わせて、これで初めてその筋肉の存在っていうのをはっきり理解できるかと思います。で、その次に、あとは、まあ実際に患者さんなりが見えた時に針をしていく。で、筋肉パルスでうんと筋肉を大きく動かす方法にはまあいくつかあるかと思うんですね。まあ最初の頃に、針が筋肉にたくさん接しているのはどうかとか、あるいは、起死部停止部に近い方の筋腹にプラスマイナスを取ったらどうかとか、モーターポイントはどうでしょう。あるいは圧痛高血というふうな、いろいろまあ比較をしてみたというお話はしたんですけれども、まあ、いずれにしろ、選択の場所っていうのは、その通電をするときの目的に応じて変えていいと思うんですね。確かに、一番収縮が大きいのは、モーターポイントのあたりに打った場合と、圧痛高血を狙った場合ですね。これが、まあ、比較的動きやすいということになりますので、最初からそのつもりで侵入していただいてもいいかとは思います。ですけども、まあ、モーターポイントはなかなか、解剖の本棚に書いてある通りの場所にあるとは限りませんので、最終的に触覚というか、まあ触診をして見つけるということになると思うんですね。で、筋肉の場合には、触診をするときに、平面的な触診ではうまくいかないんですね。普通診の場合も同じだと思います。平面的な触診というのは、まあ平面的な触診しかやりようのない部位もあると思うんですね。で、まあ平面じゃないものっていうのは立体ということになりますけども、その筋肉をつかめるかどうかなんですね。まあつかむあるいはつまむ、把握するっていうことなんですが、もし、まあ例えば、そうですね、液化の、まあ後壁筋、あるいは前壁、まあ前壁だと大胸筋になりますけども、肩関節を若干外転させると、液化の中と、それから後ろあるいは前のところで、筋肉をこう、つまむことは可能に なりますよね。で、こういった、もう、いかにもつまみやすいっていう場所の筋肉なんかの場合には、ただ単に平面的に、こう、前からとか後ろからっていうふうに押しているだけの行為では、なかなかそのポイントをつかむことはできないんですね。そういった時には、その、しっかりと、まあ、筋肉の後ろ側、まあ、後ろ側というか、その筋肉が自分のその母趾と自趾、あるいは母趾と他の四肢の間に入るような状況を作って、その圧痛点なりを探していく。で、そこで見つかった圧痛点、まあ、あるいはその臭素と関連するポイントですね。まあ、単なる圧痛点というよりも、臭素と関連している圧痛点っていう風な方がいいかと思いますね。これはまあ患者さんとの言葉のやり取りで見つけていかなければならないものだと思いますけれども、まあ、単なる圧痛点っていうのは人の場合にはいろんなところにありますので、ただ押して痛いからそこに針をしましたっていうだけではちょっと物足りないことになってくると思いますけども、まあ、そういったその、こう把握をするとか、つまむっていう風な行為ができる筋肉、まあ、極力積極的にやってできる筋肉を増やしていくということですね。まあ、脊柱起立筋なんかの場合には、背部にしっかりとくっついてますから、把握するということは、ちょっと難しいですね。無理な筋肉になりますけれども、まあ、それでも、その、ただ単にこう、真後ろから押してみたりとか、揉むようなことをして、触手を探すということ、ではなくて、少しその押す方向、脊柱側から押すとか、あるいは外側から脊柱に向かって圧迫してみるとかですね、その、所見を探す、その、臭素と関連のあるような圧痛、もしくは所見を探すということを、こう立体的にいろんな方向から、行うようにしていただけると、筋肉パルスの場合のその効果の得られた方っていうものは、だんだんこう、大きくなっていくんですね。しつこいようですけども、最初に申し上げたように、こう、ただ単に筋肉、あ、この筋肉が悪いのかな。で、そこへポンポンと針を打って、電気を流して、あ、動いた。で、ボリューム上げると痛いって言われたので、ちょっと下げて、まあ、ちょっと小さいけど動いてるからいい。っていう、これだと、その、低周波通電の中での筋肉パルスっていうのではないんですね。これでは多分、何も効果は出てこないと思います。まあ、一つの考えは循環を良くするということもありますし、それからもう一個は、個人的な見解なんですけども、マニュアルっていうか普通心で作った響きですね。これを患者さんが心地よしとした場合に、それを持続させることです。で、弱拓などですね、そういった針を動かす方法で、響きを作っていくということは、まあ、普通に針をしただけでも組織は壊れますけど、弱拓を繰り返せばもっと傷つくわけですよね。で、それに比べると、その、通電というか、侵入をして響いたところに通電をすることで、何がしかの筋肉の収縮が起こって、それによって響きの再現が出るような場合っていうのは、おそらく弱拓よりも、その、嫌な針のこう感覚が後に残るっていうことは少ないと思いますね。まあ、これも、針の侵入の仕方にもよるかと思いますけれども、まあ、循環改善とかそういうもの以外に響きの再現を持続的に行うために通電方法を使うというのも一つの方であるかと思います。まあ、問い止めないお話しましたけれども、筋肉パルスの場合には、いかに、その、患者さんの問題となっている筋肉を見つけ出して、さらにその筋肉の中にどういったこう、臭素との関連の情報があるか、所見があるかっていうのを、具体的に見つけ出すっていうふうなところが一番大事なところだと思います。